今日はマタイの福音書20章17節から34節です。このところでは使えるしもべのことについて語られています。17節を見ると、エルサレムにイエス様たちが登るその途中で道々彼らに話されたことがあります。それは18節19節にある十字架につけられ、そしてまた3日目によみがえるということであったわけです。しかし残念ながら彼らはこのことを理解できていなかったように思われます。なぜならば20節にゼベタイの息子たちの母が来て、そして息子たちが天の御国で一人はイエス様の右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいと21節でお願いをしているわけです。ところがイエス様は22節を見ると、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていませんと、このことをはっきりと言われました。天国に行ったらイエス様のそばにあって偉くなりたい、それは彼らの真実な心の思いであったと思います。24節を見ると、他の10人はこの2人の兄弟に腹を立てた。それは彼らも同じような思いがあったということになるわけです。彼らは最後の最後まで誰が一番偉いのか、そのことを競い合っていました。25節にイエス様は、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかし26節で、あなた方の間ではそうであってはなりません、はっきりと言われたわけです。じゃあどうするべきか。26節の後半に、皆に使えるものになりなさい、そして27節には、皆のしもべになりなさい、そのように言われたわけです。言うなれば、それは奴隷の姿ではないかと思います。そしてイエス様はどうであったのか。28節を見ると、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来た、そう言われたわけです。贖いの代価、私たちの罪を許すためにイエス様は身代わりとなって十字架にかかってくださる、そして私たちにご自分の命を与え、私たちが復活する、その希望が与えられるということであるわけです。イエス様は同じようにしなさい、そう言われました。その時の弟子たちは全く同じにはできなかったと思います。そして30節を見ると、2人の目の見えない人たちがイエス様のところに来て、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、そのように求めていったわけです。イエス様の憐れみを求める彼らの願いは何であったのか。33節を見ると、主よ、目を開けていただきたいのです。彼らはそのように言いました。目が見えない、不自由であり、生活にも困る。彼らは目が見えるようになったら自分たちも何でもできるようになる、その希望があったと思います。イエス様はその時に34節を見ると、深く憐れんで彼らの目に触れられた。するとすぐに彼らは見えるようになり、イエスについていった。彼らは見えるようになったわけですが、しかし自分勝手に好きなところに行ったのではなかった、イエスについていったと聖書には記述されています。私たちは心の目が開かれているでしょうか。そして弟子たちの目は、実は心の目は開かれていなかった。イエス様が道々十字架のこと、復活のことを語っても彼らは理解できなかったわけです。まして皆に仕え、 皆のしもべになりなさいと言われてもそのことができなかった。私たちはどうでしょうか。私たちも魂の目、心の目が開かれる必要があるわけです。そして私たちが心で見るものは何か。それはイエス様の贖いの十字架、自分の罪が許された、そして復活、新しい命に生きることができる、それを見ることができるならば、私たちもイエス様にその姿を見つつ従っていくことができるんではないでしょうか。私たちもあのエリコの二人の盲人たちのように、私たちを憐れんでください、主よ目を開けていただきたいのです。私たちこそ心の目を開かせていただき、主の十字架を仰ぎ、そしてまた御国を目指して歩むものとさせていただきたいと思います。